宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード96。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はー、はい、声が無事に復活いたしました。そう、先週のエピソードではですね、私風邪をひいていて声がすごいことになっていたので、お聞き苦しくて失礼いたしました。でも無事復活いたしました。はい、で先週はですね、バレンタイン直後の配信ということで、バレンタインについてもちょっとお話をしてたんですけれども、といってもですね、実際前回のエピソードを収録したのはバレンタインの前だったので、私は何かもらえるかな旦那さんから、なんて言ってたんですけれども、結果想定通り特に何ももらえなかったし、私も何もしなかったという、我々夫婦なんですけれども、でもね、バレンタインが過ぎた後チョコレートが割引になっているのを狙ってチョコを買っちゃうぞ大作戦を実行しましたスーパーとかでも売ってるんですけれども、バレンタインのチョコレート、あとこっちはですね、ドラッグストアにチョコをたくさん売っていまして、こういうイベントの商品はね、イベントが終わるとよく半額セールとかをやっているんですよ。で、普段は何か用事があってドラッグストアに行って、ああ半額だ程度でね、あまり買うことはないのですが、そう、でもですね、今年は夫婦でちょっと CVS、うちの近所のドラッグストア CVS って言うんですけど、 CVS に安くなったチョコレートゲットしに行こうって計画していまして、前からね。で実際に行ってきました。ドーブのチョコレート、ドーブって読むの、ダブ、ダーブわかんない、 D-O-B-E のチョコレートと、フェレロロシェ、美味しいやつね、金色の銀紙でくるまれた丸いやつ、あれを半額でゲットしました。イエーイ。美味しいチョコレートをね、安くゲットできて大満足なんですけれども、いくつかね、思うことがあったんですよ。思うこと、引っかかることというか、まず、半額で安いんですけどね、しかも普段は高いチョコレートで、わーいって感じなんですけど、でもふと考えたら、普段ね、私全然チョコレートを買わないので、チョコレート嫌いじゃないんですけど、自分からそんな頻繁に買って食べないんですよね。だからあれ、半額だけどこの半額になった値段もちょっと高く感じるなって思ったんですよ。安いからといってわーいって言って買いましたけど、チョコレート大好き人間でね、いつもは高いけどでも好きだから買う、今回は半額セールで半額、信じられない、買いだめしちゃうみたいな人だったらこの半額セール嬉しいと思うんですけど、私みたいな普段チョコは誰かからもらって食べるっていうね、タイプの人にとっては、あれ、これでも高いなって感じちゃうんですよねすいませんね、根っからのケチですね。でもイベントごとですからね。そう、先週も話したんですよね、もっとねイベントに対してこうキャピキャピ行きたいってね、半額セールでチョコを買うっていう時点でね、もうイベントに乗り遅れている感があるんですけれども、とにかくチョコレートゲットできてよかったなって思います。このバレンタイン終了後に美味しいチョコを買うというのをね、もうなんなら我が家のバレンタインの定番にしちゃえばいいかなって思いました。はい、でですね、一つこのドラッグストアのチョコ半額セールの注意点があるんですよ。バレンタインが終わってお店に行くと、そのバレンタインのチョコたちが並んでいる棚のところにね、50% オフっていう張り紙が 貼ってあって、でまあチョコレートが並んでいるんですけれども、まあ、並んでいるって言ってもまあアメリカなのでね、ごちゃごちゃこうなっているんですよ。並んでいるっていうレベルじゃないんです。バーって置いてあるみたいな。でパッと見はこれも半額あれも半額わーいってなるんですけど、そこにはね大きなトラップがあります。 50% オフの棚に置いてあるにもかかわらず 50% オフじゃない商品が結構な確率で紛れ込んでいます。あのしかもね、あーこれ半額なんて嬉しい買うっていう良い商品に限ってセール対象外なんですよ。今回もね、買いたいなって狙いをつけた商品をひとまず全部レジに持って行って全部スキャンしてもらって、あのそれらが本当に半額になるかどうかを見てもらったんですよ。そしたら案の定、高額な商品はことごとくセール対象外だったんですよ。トラップでしょ、危ないでしょ。レジのお姉さんもね、あのお客さんがね商品をいろんなところに移動させちゃうから混ざっちゃうのよねっていう感じで諦めモードでした。そう、アメリカはですね、スーパーやドラッグストアでお客さんが買おうと思ってこう手に取った商品をやっぱりやめたってなった時にその辺の棚に適当に放置するっていうことがすごく多くて、特にドラッグストアや100円ショップのようなねところはその数がね半端ないので、お店側も諦めていて正しい場所に商品を戻すってことをね諦めてるんですよね。だからセール商品を買う時には要注意なんです。本当にその商品がセール対象なのかちゃんと確認してから買ってくださいね。そう、一つね、それだけを買うっていう場合はレジで値段を見て気づくと思うんですけど、他の買い物と一緒にたくさん買い物をする中の一つとしてセール品を買う場合は、あのセール対象外なのに買っちゃうってことがねめっちゃ起こりやすいのでご注意くださいませ。はい、あとですね、我々夫婦のこのバレンタイン後のね値引きされたチョコレートゲット大作戦はまだ続いていまして、実は私たちの予想だとあと数週間待つとね、グローサリーアウトレットにスーパーやドラッグストアから流れてきたチョコレートがねさらに値引きされて並ぶんじゃないかなって思ってて、あのグローサリーアウトレットってカリフォルニアだけですかね、そのカリフォルニアでよく見る、まあ、その名の通りアウトレットスーパーなんですけど、普段からもね値引きがえぐいんですよ。時々すんごい安く物が売っててびっくりすることもあるんですけど、おそらくねこういうイベント系のものはね破格の値段で並ぶのではないかなと期待しています。だからちょっとグローサリーアウトレットね注意しておきたいなと思っています。皆さんが住んでいる町にもね同じようにアウトレット系のスーパーがあればチェックしてみてください。特にチョコレート好きの皆さん、ぜひぜひです。はい、ということで、本日のエピソードはですね、壁に耳あり障子に目ありのお話をしたいと思います。その他、アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、最近ですね、以前に比べてなんだか日本語を話せる人と出会うことがすごく多くて、日本人以外の人で、それがねすごくびっくりするしとっても嬉しいんですけど、それと同時に普段話す内容を気をつけないとなってハッとなることがよくあります。今日はその話をしたいと思うんですけれども、アメリカに来て最初に住んでいた町はすごく小さな町で、日本人はもちろんアジア人も全くいないところで、まあ、その後引っ越ししても友達とか知り合いの日本人はいるけど、普段の生活では本当にたまに日本語が聞こえてくるなと思ってみると、あ、日本人だ ぐらいだったので、日本語ではね、あまり周りに人がいるとか気にせず、結構いろいろな話を、まあ、夫婦でしていて、悪口とかではないんですけれど、例えばお店の文句とかね、スーパーのレジやってるスタッフの人がめっちゃ手際が悪くて、本当に全然ダメじゃないこことかね、まあ、そういうもの以外でも、まあ誰も日本語わからないしいいかっていう感じで、まあそのいいかっていうのも考えてないレベルですね。もう何年もこの環境にいるので、無意識っていう方が正しいかな。無意識で何も気にせず日本語を話しているわけなんですけれども、本当皆さん気をつけて、結構ね日本語わかる人世の中にはいるんですよ最近本当に、ま、私が何か引き寄せているのか、以前よりも外を出歩くようになったのか、よくね日本語がわかる人に出会うんです。例えばね、ちょっと前に近所のカフェに行った時の話なんですけど、こっちのカフェって注文をするときに名前を伝えて、ドリンクが出来上がると名前を呼ばれるっていうシステムのところが多いんですが、注文したときにレジのお姉さんが、あ、日本人ですか、観光ですか、それともここに住んでいますかって日本語で話しかけてきて、すごくびっくりして、に日本人です、どうして分かったんですかみたいな。で聞いたら、名前で分かりましたって言って答えてくれて、話を聞くと大学で日本語を勉強しているっていうことで、ほほーってなりました。全く予想もしていなかったところで日本語を話す人に出会ったので、本当にびっくりしましたね。そう、びっくりしたといえば、もっとびっくりした時があって、これもちょっと前の出来事なんですけど、ある日曜日の午前中ね、バーガーキング、あのファストフード屋ですね、ハンバーガー屋、バーガーキングでハンバーガーを食べながらポケモン GO をやってたんですよ。夫婦で、ああでもないこうでもない言いながら、あのコインランドリーで洗濯をしてて、まあ、待ち時間があって小腹も空いてたしってことで、そのバーガーキングに行ったんですけど、あの特に繁華街の店舗っていうわけでもなかったので、店内はガラガラで、なんか言い方悪いですけど、ちょっとこうどうしようもない人たちばっかしかいない雰囲気で、あのただ時間を潰している暇なアメリカ人のおっちゃんたちみたいなね、すいませんね表現が悪くて、まあ、そんなねちょっと微妙な雰囲気の店内だったんですけど、まあ、我々はポケモンに勤しんでいたんです。でちょっとして私たちのすぐ前に座って新聞を読んでいたおっちゃんの視線をやけに感じるなって気づいて、でもまあほっとこうって思ったんですけど、少ししてもやっぱりなんだか視線を感じるなって思って、ふとそのおっちゃんの方を見たら、日本人って日本語で声をかけてきて、ふわってなりました。普通の白人のおっちゃんだったんですけど、わーってそのアレックスさんなんですけど、アレックスは日本に住んでいたことがあって、で今はですね、まあ、私も ESL のクラスを取っているコミュニティカレッジ、同じコミュニティカレッジで英語を教えている先生ということで、これまたびっくりしました。世間は狭いですね、うん。まあ、そんなことがあったり、他にもね、あのアーミーの施設があったりとか、あとネイビーの施設があったりもして、結構米軍関係が集まっている地域なんですよね。そういうのもあってか、あの前に日本に住んでいたんだよっていう人が結構いたり、まあ、住んでいただけで日本語はそんなにわからないという人がほとんどなんですけど、でも中にはすごく日本語を聞き取れる人がいたりとか、あの奥様が日本人という人も結構いて、話はしないけど言ってることは大体わかるっていう人も多くて、いやねマジであの話す内容には気をつけてくださいね皆さんあの特にね、うちの夫婦話している内容が低レベルすぎて、聞かれたら恥ずかしいっていうアホなことでね、こうギャーギャー言っていることが多かったりとか、喧嘩してたりとか、本当気をつけようって最近改めて思いますあとね、 私のアメリカ人の友達でも日本語を話す友達が2人いて、サンフランシスコとか、まあ、LA とかね、シリコンバレーとかね、日本人や日本語を話す人が多くいても不思議じゃない地域だったら分かるんですけど、こんなところにこんなに日本語を話す人いるのっていう。そうなんですよ、本当に壁に耳あり障子に目ありです。皆さん、子供がいるねご家庭はね、子供の前では悪い言葉を使わないとかね、世の中に対する不平不満を言わないとかね、気を使っている皆さんも多いと思うんですけど、我が家は本当に自由に何も気にせずバカなことばっかり言っているので本当に注意します。でも日本語を話す人と出会うとやっぱり嬉しいですよね。私も今スペイン語、まあ、本当に始めたばかりですがスペイン語勉強をしているのでわかるんですけど、せっかく勉強しているもしくは知っているなら少しでもいいのでおしゃべりしたいですもんね。冒頭で話したカフェの店員でね、大学で日本語を勉強しているお姉さん、その後もカフェに通ってたくさんお話ししようってその時は考えていたんですけど全然行けてないんですよね。なので、まあ、今週あたりまたそのカフェに行ってお姉さん探して日本語でお話ししてみようかなと思います。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら。ドルルルじゃん。レストランのメニューに写真がない。注文して運ばれてくるまでどんな料理が来るか想像がつかない。あるあるあるある。はい、アメリカのレストランのメニューって日本のレストランのメニューと比べて圧倒的に写真が少ないです。その料理に入っている食材はね書かれているんですよ。で、一般的な料理であればまあ想像は一応つくんですよね。例えばハンバーガーとかピザとかパスタとか、それぞれに入っている食材がね、レタス、玉ねぎ、マッシュルームみたいな感じで列記されてて、で、それに何かサイドでついてくるなら、サーブドウィズフライズとかサラダとか、チョイスオブなんちゃらとかって書いてあるんです。で、まあね、こういうよくある料理ならどんな料理かってことはわかるんですよ。でもプラスでサイズ感とかね、見た目とかも確認したいじゃないですか。だいたいどの料理もドーンってきて量おーっていうのがアメリカだと思うんですけど、たまにおしゃれなレストランとかカフェとかに行くとアメリカなのに量少なみたいな感じで逆にびっくりすることとかもあって、最近よくあるのが量が多いことを見越して夫婦で一つだけ頼んでシェアをするっていうことがあるんですけど、結構な量が来ると思っていたら少なみたいなね。まああとは今時のおしゃれなお店でちょっとこう創作料理まではまあいかないけれども、まあバーガーとかパスタとか以外の料理はもう料理が到着してのお楽しみって感じですよね。例えばグリルドチキン、サーブとウィズグリルドベジーかっこマッシュルーム、キャロット、ブロッコリーかっことじ&十穀米みたいな。チキン、野菜、十穀米 OK みたいな。それがね、ワンプレートのこうワンプレートディッシュのようにライス、チキン、野菜っていうのが普通に載っている場合もあれば、丼物みたいな感じで全部がこうクリエイティブにね重なっている場合もあったりとか、わからないんですよどんな料理か。で、これまたねボリューム問題なんですけど、結構なお値段するしアメリカだしと思っていてもめっちゃ量が少なくて全然お腹いっぱいにならないやんって なったりもするので、やっぱりね写真って大切だと思うんですよね。どうですか皆さん、あのレストランのメニューに写真もっとあったらいいのになって思うこと多くないですか？そうだから私はYelp、 あの日本でいう食べログですね、の Yelp のアプリで写真付きのレビューを見て、あこれが美味しそうだなとか、これ食べたいなとかで、あらかじめ写真をチェックして、で注文したりしてます。もう Yelp 様々ですね。あとたまにしか行かないようなお料理屋さん、例えばシーフード料理、シーフードとか、あんまり海鮮ものって外で食べないんですけど、そういうシーフードとかだと入っている食材が列記されていても、魚の名前とかね、貝の名前とか英語でわからないので、まあ、調べながらですし、なんかそういうあまり食べない料理はどんな感じで来るのかもさっぱりわからないので、やっぱりね写真がある方が嬉しいですよね。でもこう逆に料理が来るまでのワクワクが楽しい、スリリングみたいな、そういう人もいるのかな。いるかもね。あそうだよね、うん、ちょっと私もそう考えよう、ポジティブでいきますよ。そうですねこうワクワクを楽しむようにするうん、はい、ということで今回のアメリカあるあるは、レストランのメニューに写真がない、注文して運ばれてくるまでどんな料理が来るか予想がつかないでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近英語についてちょっと成長したな、私頑張ってるなって思うことがありまして、それをお話ししたいと思うのですが、それはですね、最近電話で問い合わせをするということができるようになってきたっていうことです。おー、すごくないですか私電話ってね本当に鬼門で全然慣れないんですけど、でもね近頃は頑張ってます。自分がね話すことは あらかじめ考えておけるにしても、相手がどんなことを言ってくるのかが予想できなかったりとか、電話だと相手の声が聞き取りにくいですからね、難しいですよね。で近頃はねめっちゃ重要なことでなければ、自分の言うことの準備もせずに、とりあえずもうとりあえず電話してみちゃうってやってます。すごくない、すごくない、すごくない私前まではあの言うことをね準備して、聞くことをリストアップして、もうドキドキして、もう億劫になって、電話するのを後回しに後回しにして、でもどうにかやっとかけてとかってやってたんですけど、背中を押してくれたのはですね、年末年始で日本から友達が遊びに来てくれていたことだったんですけど、まあ、これまでもねいとこが来たりとか姪っ子が来たりってあったのですが、まあ、今回はあのうちの旦那さんはいなくて、私と友達で2人で行動するという時間もたくさんあって、そういう時ってあのこうやっぱり私が問い合わせて確認しなくちゃってね、責任感が芽生えるんですよね。だから結構その友達の滞在中あのいろいろ問い合わせしたりして、で、あ、案外いけるな私とそうなったのが良かったですね。あの具体的にはあの近くの町にねビーズミュージアムというのがあって、まあ、世界のビーズを展示してます的な博物館なんですけど、その近くまで行った時に、まあ、せっかくだからちょっと行ってみようってなって、その建物の前まで行ったんですけど閉まってたんですよね。でドアの張り紙を見るとアポイントメントオンリーってあの予約制で普段は空いていないということだったんですが、電話番号もその張り紙に書いてあって、 まあダメ元で電話かけてみようかってなって電話したということがありました。で電話でね、今ミュージアムの前にいるんですけど今日は中見れないですよねって聞いて、で初めは今日は無理だねって答えだったんですけど、まあ、他の日はって聞かれて、でまあ私が日本から実は友達が来ていて滞在中のスケジュールがはっきりしていないっていうことを、まあ、伝えて、でまあ逆にそのミュージアムの人の都合が良い曜日を聞いてね、まあ、じゃあ時間が合えばまた事前に連絡しますねってことで電話を切りました。まあそれでもね、行ける可能性がある曜日時間が分かったので、まあ、結構満足してたんですけど、その後そのミュージアムの人がもう一度電話をかけてきてくれて、まだ近くにいるかしらと、でやっぱり今からそっちに行けるからもしも中を見たければ開けてあげるよって連絡をくれたんですよ。優しくないですか。で、まあ、そのビーズミュージアム中を見れたんですけど、年配のご夫婦2人がやられているミュージアムで、いやね、そのミュージアムのビーズの展示数が半端なくてびっくりしました。もうすごい数とすごい種類のビーズのコレクションで、本当に今回電話かけて交渉して中を見せてもらった甲斐がありました。感動した。うん、本当に。しかもね、入場料とか全然取ってなくて、普通にただあどうぞ中適当に見てくださいみたいな感じだったんですけど、本当にすごい一見の価値ありのミュージアムだったんですよ。あれはね、アポイントオンリーのミュージアムにしとくのはもったいないくらいですね。もしも私に時間があったらね、ボランティアでもいいから店番っていうの、そのスタッフとしてミュージアムの開館時間をね増やしてあげたいと思うレベルでした。本当にね、すごい感動する、すごくいい博物館でした。でそのご夫婦ともねお話しさせていただいたんですけど、日本にも旅行で何回か行ったことがあったりとか、家族が日本に住んでいたことがあったりとか、あと日本のビーズコレクターだけかな、その博物館アフリカの民芸品とか彫刻とかも展示してて、アフリカのもののコレクターだったっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、とにかく日本人のコレクターで有名な人も知ってるとかっていう話もしてくれて、教えてくれたりだとか、まあ電話でね、日本から友達が来ててっていう事情を話したというのも、まあ、今回このね、急な本当に当日に今ミュージアムの前に来てますっていうね、不可能に近い急な交渉だったにもかかわらず開けてくれたっていうことにつながったんじゃないかなって思いました。私がアメリカに来て思うのは、アメリカって日本よりもまだこう電話文化っていうのがあって、まあ、もちろんどんどんメールでの問い合わせとかね、予約アプリとかで誰とも話さず予約ができたりっていうことも増えてきましたけど、でもまだこう詳しくは電話でお問い合わせください的なことがね、日本よりも多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、日本にいた頃からね、どちらかというとそんなに電話で問い合わせとかをしないタイプだったので、私、まあ、余計にそう感じるかもしれないんですけれども、ウェブサイトとかには載っていない情報もたくさんあって、結果電話しないとわからないということがまだまだたくさんあるなと日々感じています。まあこのビーズミュージアムの件以外もね、まあ、例えばタップのレッスン、タップダンスのレッスン、ここのスタジオで受けたいなって友達と話してて、まあ月謝制でいきなり行っても受けることができないっていうパターンもあるので、ドロップイン、その日に直接予約なしで行くことですね、ドロップインは可能ですかって電話で問い合わせたりとか、あとはプチ旅行中に、まあ、その日泊まるホテルにチェックイン時間を聞いたりとか、まあ、その車で行って車をホテルの駐車場に止めてそのまま観光に出かけてもいいかとか聞いたりとか、まあ、結構電話での問い合わせをする機会が多くありました。まあ、あとこの前美容院に行った時もそうですね、ウェブサイトもなければ 料金や予約の方法もわからない美容師さんだったんですけれども、まあ、直接電話をかけないとならなかったのですが、無事できましたし、ちょっとね、私電話慣れてきましたまだまだね、あの真剣な内容の電話はちょっと緊張したきちゃって、あのちゃんと聞き取れないとちょっとやばいので、旦那さんお願いっていうことが多いんですけど、まあ場数ですよね、あとリスニング力、はいまあこれからも英語で電話鍛えていきたいなと思います。アメリカンライフポッドキャストエピソード96、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、YouTube にも、宿泊アメリカンライフでチャンネルがあります。毎週同じようにエピソードをアップロードしているので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、どうぞそちらからチェックしてください。はい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。アメリカではインフルエンザ、日本ではコロナウイルスと、いろいろ大変な時期ですけれども、皆さん手洗いうがいしっかりとして、おいしいものをたくさん食べて、あの健康で頑張りましょうね。はい、ということで皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。